主人は無論、さすがの名帝もこの不意打ちには肝を抜かれたものと見えて、しばらくは呆然として怒りの落ちた病人のように座っていたが、驚愕のたがが緩んで、だんだん持ち前の本体に服するとともに、滑稽という感じが一度に突貫してくる。二人は申し合わせたごとく、はっはっはっはっはと笑い崩れる。花子ばかりは少し当てが外れて、この際笑うのは甚だ失礼だと二人を睨みつける。あれがお嬢さんですか。なるほど、こりゃいい。おっしゃる通りだ。ねえ、くしゃみくん。まったく、寛月はお嬢さんを思ってるに相違ないね。もう隠したってしようがないから、白状しようじゃないか。うふん、と、主人は言ったままである。本当に。お隠しなさってもいけませんよ。ちゃんと種は上がってるんですからね。と、花子はまた得意になる。こうなりゃ仕方がない。何でも寛月君に関する事実はご参考のために陳述するさ。おい、くしゃみ君。君が主人だのに、そうニヤニヤ笑っていては、らちがあかんじゃないか。実に秘密というものは恐ろしいものだね。いくら隠してもどこからか露見するからな。しかし不思議といえば不思議ですね、金田の奥さん。どうしてこの秘密をご探知になったんです?実に驚きますな。と名帝は一人で喋る。私の方だって、抜かりはありませんやね。と、花子は下り顔をする。あんまり抜かりがなさすぎるようですぜ。一体誰にお聞きになったんです?じきこの裏にいる、車屋の神さんからです。あの黒猫のいる車屋ですか?と、主人は目を丸くする。ええ、寛月さんのことじゃ、よっぽど使いましたよ。寛月さんがここへ来るたびに、どんな話をするかと思って、車屋の神さんを頼んで、いちいち知らせてもらうんです。そりゃひどい、と、主人は大きな声を出す。なに、あなたが何をなさろうとおっしゃろうと、それに構ってるんじゃないんです。寛月さんのことだけですよ。寛月のことだって誰のことだって。全体あの車屋の神さんは気に食わんやつだ。と、主人は一人怒り出す。しかし、あなたの垣根の外へ来て立っているのは、向こうの勝手じゃありませんか。話が聞こえて悪けりゃ、もっと小さい声でなさるか、もっと大きな家へお入りなさるがいいでしょう。と、花子は少しも赤面した様子がない。車屋ばかりじゃありません。新道の二元金の師匠からも、だいぶいろいろなことを聞いています。寛月のことをですか。寛月さんばかりのことじゃありません。と、少しすごいことを言う。主人は恐れいるかと思うと、あの師匠は嫌に上品ぶって自分だけ人間らしい顔をしている馬鹿野郎です。はばかり様、女ですよ。野郎はお門違いです。と、花子の言葉遣いは、ますますお里を表してくる。これでは、まるで喧嘩をしに来たようなものであるが、そこへ行くと、 名艇はやはり名艇で、この談判を面白そうに聞いている。鉄海仙人がシャモの気合を見るような顔をして平気で聞いている。悪行の交換では到底花子の敵でないと自覚した主人は、しばらく沈黙を守るのやむを得ざるに至らしめられていたが、ようやく思いついたか。あなたは寒月の方からお嬢さんに連着したようにばかりおっしゃるが、私の聞いたんじゃ少し違いますぜ。ねえ、名艇君、と、名艇の救いを求める。うん。あの時の話じゃ、お嬢さんの方がはじめ病気になって、なんだか上事を言ったように聞いたね。何？そんなことはありません。と、金田夫人は、半然たる直線流の言葉遣いをする。それでも、寒月は確かに、〇〇博士の夫人から聞いたと言っていましたぜ。それが、こっちの手なんでさ。〇〇博士の奥さんを頼んで、寒月さんの気を引いてみたんでさあね。〇〇の奥さんは、それを承知で引き受けたんですか？ええ。引き受けてもらうったって、ただじゃできませんやね。それやこれやで、いろいろものを使っているんですから。ぜひ、寒月くんのことを、根掘り葉掘りお聞きにならなくちゃ、お帰りにならないという決心ですかね。と、名艇も、少し気持ちを悪くしたと見えて、いつになく手触りの荒い言葉を使う。いいや、君。話したって損の行くことじゃなし。話そうじゃないか、くしゃみか。奥さん、私でもくしゃみでも、寒月君に関する事実で差し支えのないことはみんな話しますからね。そう。順を立てて、だんだん聞いてくださると都合がいいですね。花子はようやく納得して、そろそろ質問を提出する。一時荒立てた言葉遣いも、名艇に対しては、また元のごとく丁寧になる。寒月さんも理学士だそうですが、全体どんなことを専門にしているのでございます？大学院では地球の磁気の研究をやっています。と、主人が真面目に答える。不幸にしてその意味が花子にはわからんものだから、とは言ったが、けげんな顔をしている。それを勉強すると、博士になれましょうか、と聞く。博士にならなければやれないとおっしゃるんですか、と主人は不愉快そうに尋ねる。ええ、ただの学士じゃねえ。いくらでもありますからね、と花子は平気で答える。主人は名艇を見ていよいよ嫌な顔をする。博士になるかならんかは、僕らも保証することができんから、他のことを聞いていただくことにしよう、と、名艇もあまりいい機嫌ではない。近頃でも、その地球の何かを勉強しているんでございましょうか。二三日前は、首くくりの力学という研究の結果を、理学協会で演説しました。と、主人は何の気もつかずに言う。おやいやだ。首くくりだなんて、よっぽど変人ですね。そんな首くくりや何かやってたんじゃ、とても博士にはなれますまいね。本人が首をくくっちゃ難しいですが、首くくりの力学なら、なれないとも限らんです。そうでしょうか、 と今度は主人の方を見て顔色を伺う。悲しいことに力学という意味がわからんので落ち着きかねている。しかし、これ式のことを尋ねては、金田夫人の面目に関すると思ってか、ただ相手の顔色で発揮を立ててみる。主人の顔は渋い。その他に何かわかりやすいものを勉強しておりますまいか。そうですな。先だって、どんぐりのスタビリティを論じて、合わせて天体の運行に及ぶという論文を書いたことがあります。どんぐりなんぞでも、大学校で勉強するものでしょうか。さあ、僕も素人だからよくわからんが、何にしろ、寒月くんがやるくらいなんだから、研究する価値があると見えますな、と、明帝は済まして冷やかす。花子は学問上の質問は手に合わんと断念したものと見えて、今度は話題を転ずる。お話は違いますが、このお正月に、しいたけを食べて前歯を二枚折ったそうじゃございませんか。ええ、その欠けたところに空屋餅がくっついていましてね。と、明帝はこの質問こそ、我が縄張り打ちだと急に浮かれ出す。色気のない人じゃございませんか。なんだって用事を使わないんでしょ。今度会ったら注意しておきましょう、と主人がクスクス笑う。椎茸で歯が欠けるくらいじゃ、よほど歯の性が悪いと思われますが、いかがなものでしょう。いいとは言われますまいな。ねえ、明帝。いいことはないが、ちょっと愛嬌があるよ。あれぎりまだ詰めないところが妙だ。未だに空屋餅引っ掛けどころになってるな、悲観だぜ。歯を詰める小遣いがないので、掛けなりにしておくんですか？または、物好きで掛けなりにしておくんでしょうか？何も、長く前歯掛けなりを名乗るわけでもないでしょうから、ご安心なさいよ、と。明帝の機嫌はだんだん回復してくる。花子はまた問題を改める。何かお宅に手紙かなんぞ当人の書いたものでもございますなら、ちょっと拝見したいもんでございますが。はがきならたくさんあります。ご覧なさい、と主人は書斎から三四十枚持ってくる。そんなにたくさん拝見しないでも、そのうちの二三枚だけ。どれどれ、僕がいいのを酔ってやろう、と、明帝先生は、これなんざ面白いでしょう、と、一枚の絵はがきを出す。おや、絵も描くんでございますか。なかなか器用ですね。どれ、拝見しましょう。と眺めていたが、あら嫌だ、タヌキだよ。なんだってよりによってタヌキなんぞ書くんでしょうね。それでもタヌキと見えるから不思議だよ、と少し感心する。その文句を読んでごらんなさい、と主人が笑いながら言う。花子は下女が新聞を読むように読み出す。旧暦の年の夜、山の狸が園遊会をやって盛んに舞踏します。その歌に曰く、恋さ年の夜で、お山踏みも熊いず、すっぽこぽんのぽん。なんです、こりゃん。 人を馬鹿にしているじゃございませんか、と、花子は不平の体である。この天女はお気に入りませんか、と、名艇がまた一枚出す。見ると、天女が羽衣を着て、琵琶を弾いている。この天女の花が、少し小さすぎるようですが。なに、それが人並みですよ。花より文句を読んでごらんなさい。文句にはこうある。昔あるところに一人の天文学者がありました。あるよ、いつものように高い台に登って一心に星を見ていますと、空に美しい天女が現れ、この世では聞かれぬほどの微妙な音楽を奏し出したので、天文学者は身にしむ寒さも忘れて聞き惚れてしまいました。朝見ると、その天文学者の死骸に霜が真っ白に降っていました。これは本当の話だと、あの嘘つきのじいやが申しました。何のことです、こりゃ。意味も何もないじゃありませんか。これでも理学士で通るんですかね。ちっと文芸クラブでも読んだら良さそうなものですがね。と、寒月くんが散々にやられる。名艇は面白半分に、こりゃどうです、と、三枚目を出す。今度は合板で、木陰舟が印刷してあって、例のごとく、その下に何か書き散らしてある。よべの泊まりの十六小女郎、親がないとてありその千鳥、さよの寝覚めの千鳥に泣いた。親は船乗り、波の底。うまいのね、関心だこと。話せるじゃありませんか。話せますかな。ええ、これなら三味線に乗りますよ。三味線に乗りゃ本物だ。こりゃいかがです、と、名艇はむやみに出す。いえ、もうこれだけ拝見すれば他のはたくさんで。そんなに野暮でないんだということはわかりましたから、と。一人で合点している。花子はこれまで寒月に関する大抵の質問を終えたものと見えて、これは甚だ失礼をいたしました。どうか私の参ったことは寒月さんへは内々に願います、と得て勝手な要求をする。寒月のことは何でも聞かなければならないが、自分の方のことは一切寒月へ知らしてはならないという方針と見える。名艇も主人も、はあ、と気のない返事をすると、いずれそのうちお礼はいたしますから、と念を入れて言いながら立つ。見送りに出た二人が席へ帰るや否や、名艇が、ありゃなんだいと言うと、主人も、ありゃなんだいと、双方から同じ問いをかける。奥の部屋で、細君がこらえきれなかったと見えて、くつくつ笑う声が聞こえる。名艇は大きな声を出して、奥さん、奥さん、月並みの標本が来ましたぜ。月並みも、あのくらいになると、なかなか振るっていますな。さあ、遠慮はいらんから、存分お笑いなさい。主人は不満な好奇で、第一気に食わん顔だと、憎らしそうに言うと、名艇はすぐ引き受けて、鼻が顔の中央に陣取って、おつに構えているな、と、後をつける。しかも、 曲がっていら。少し猫背だね。猫背の花は、ちと奇抜すぎる、と面白そうに笑う。夫を酷する顔だ、と主人はなお悔しそうである。19世紀で売れ残って20世紀で棚ざらしに遭うというそうだ、と酩酊は妙なことばかり言う。ところへ、細君が奥の間から出てきて、女だけに。あんまり悪口をおっしゃると、また車屋の神さんに言いつけられますよ、と注意する。少し言いつける方が薬ですよ、奥さん。しかし、顔の残素などをなさるのは、あんまり過当ですわ。誰だって好んであんな花を持ってるわけでもありませんから。それに、相手が夫人ですからね。あんまりひどいわ、と、花子の鼻を弁護すると、同時に自分の要望も間接に弁護しておく。何、ひどいものか。あんなのは夫人じゃない、愚人だ。ねえ、明帝君。愚人かもしれんが、なかなか偉者だ。だいぶ引きかかれたじゃないか。全体、教師をなんと心得ているんだろう。裏の車屋くらいに心得ているのさ。ああいう人物に尊敬されるには、博士になるに限るよ。一体、博士になっておかんのが、君の不良権さ。ねえ、奥さん、そうでしょ?と、酩酊は笑いながら、細君を帰り見る。博士なんて到底ダメですよ、と主人は細君にまで見放される。これでも今になるかもしれん。軽蔑するな。貴様なぞは知るまいが、昔アイソクラチスという人は94歳で大著述をした。ソフォクリスが傑作を出して天下を驚かしたのは、ほとんど100歳の高齢だった。シモニジスは80で名詩を作った。俺だって。バカバカしいわ。あなたのような異病でそんなに長く生きられるものですか。と、細君はちゃんと主人の寿命を予算している。しっけえな。天木さんへ行って聞いてみろ。元来、お前がこんなしわくちゃな黒木綿の羽織や、継ぎだらけの着物を着せておくから、あんな女に馬鹿にされるんだ。明日から、酩酊の着ているようなやつを着るから、出しておけ。出しておけって、あんな立派なお召しはございませんわ。金田の奥さんが、酩酊さんに丁寧になったのは、おじさんの名前を聞いてからですよ。着物の戸賀じゃございません。と、細君、うまく責任を逃れる。主人は、おじさんという言葉を聞いて、急に思い出したように、君におじがあるということは、今日初めて聞いた。今までついに噂をしたことがないじゃないか。本当にあるのかい?と、酩酊に聞く。酩酊は、待ってたと言わぬばかりに。うん、そのおじさ。そのおじが、馬鹿に頑仏でね。やはり、その19世紀から、連々と今日まで生き延びているんだがね。と、主人夫婦を半々に見る。おほほほほほ。面白いことばかりおっしゃって、どこに生きていらっしゃるんです?静岡に生きてますがね。それが、ただ生きてるんじゃないです。頭にちょんまげをいただいて生きてるんだから恐縮しますわ。帽子をかぶれってえと、俺はこの年になるが、 まだ帽子をかぶるほど寒さを感じたことはないと威張ってるんです。寒いからもっと寝ていらっしゃいと言うと、人間は4時間寝れば十分だ。4時間以上寝るのは贅沢の沙汰だって。朝暗いうちから起きてくるんです。それでね、俺も睡眠時間を4時間に縮めるには長年修行をしたもんだ。若いうちはどうしても眠たくていかなんだが、近頃に至って初めて随所任意の所教に行って甚だ嬉しいと自慢するんです。67になって寝られなくなるな、当たり前でさ。修行もヘチマも行ったものじゃないのに、当人は全く国旗の力で成功したと思ってるんですからね。それで外出するときにはきっと鉄線を持って出るんですがね。何にするんだい。何にするんだかわからない。ただ持って出るんだね。まあ、ステッキの代わりくらいに考えてるかもしれんよ。ところが、先だって妙なことがありましてね、と、今度はサイ君の方へ話しかける。へえ、と、サイ君が差し合いのない返事をする。今年の春、突然手紙をよこして、山高帽子とフロックコートを支給送れと言うんです。ちょっと驚いたから、郵便で問い返したところが、老人自身が着るという返事が来ました。23日に静岡で祝勝会があるから、それまでに間に合うように支給調達しろという命令なんです。ところがおかしいのは、命令中にこうあるんです。帽子は良い加減な大きさのを買ってくれ。洋服も寸法を見計らって大丸へ注文してくれ。近頃は大丸でも洋服を仕立てるのかい。なーに。先生、白木屋と間違えたんだね。寸法を見計ってくれったって無理じゃないか。そこがおじのおじたるところさ。どうした？仕方がないから見計らって送ってやった。君も乱暴だな。それで間に合ったのかい？まあ、どうにかこうにか追っついたんだろう。国の新聞を見たら、当日、牧山王は珍しくフロックコートにて、例の鉄線を持ち。鉄線だけは離さなかったと見えるね。うん。死んだら、棺の中へ鉄線だけは入れてやろうと思ってるよ。それでも、帽子も洋服もうまい具合に着られてよかった。ところが大間違いさ。僕も無事にいてありがたいと思ってると、しばらくして国から小包が届いたから、何か礼でもくれたことと思って、開けてみたら、例の山高帽子さ。手紙が添えてあってね。せっかくお求めくだされそうはえども、少々大きくそろう間、帽子屋へお使わしの上、御縮めくだされたくそろ。縮め賃は、小合わせにて、こなたより、御お送り申し上ぐべくそろとあるのさ。なるほど、うかつだな、と、主人は、己よりうかつなものの天下にあることを発見して、大いに満足の体に見える。やがて、それからどうしたと聞く。どうするったって仕方がないから、僕が頂戴してかぶっていら。あの帽子か、と主人がニヤニヤ笑う。 その方が男爵でいらっしゃるんですか？と、西軍が不思議そうに尋ねる。
誰がです？
その、鉄線のおじさまが。
なーに、漢学者でさ。
若い時、聖堂で朱子学か何かに凝り固まったものだから、
電気灯の下でうやうやしくちょんまげをいただいているんです。
仕方がありません。と、やたらに顎を撫で回す。
それでも、君はさっき、女に牧山男爵と言ったようだぜ。
そうおっしゃいましたよ。私も茶の間で聞いておりました。
と、西君も、これだけは主人の意見に同意する。
そうでしたかな。
あはははは、と、名帝はわけもなく笑う。
そりゃ嘘ですよ。僕に男爵のおじがありゃ、今頃は局長くらいになっていますわ、
と平気なものである。
なんだか変だと思った、と主人は嬉しそうな心配そうな顔つきをする。
あらまあ、よく真面目であんな嘘がつけますね。
あなたもよっぽどホラがお上手でいらっしゃること、と、西君は非常に感心する。
僕よりあの女の方が上手でさ。
あなただっておまけなさる気遣いはありません。
しかし、奥さん、僕のホラは単なるホラですよ。あの女のはみんな魂胆があって、いわくつきの嘘ですぜ。たちが悪いです。サルジエから割り出した術数と、天来の滑稽趣味と混同されちゃ、コメディの神様も、発願のしなきを、丹ぜざるを得ざるわけに立ち入りますからな。主人は節目になって、どうだか、という。西君は、笑いながら、同じことですわ、と言う。
我が輩は今まで向こう横丁へ足を踏み込んだことはない。角屋敷の金田とはどんな構えか見たことは無論ない。聞いたことさえ今が初めてである。主人のうちで実業家が和棟に登ったことは一遍もないので、主人の飯を食う我が輩までがこの方面には単に無関係なるのみならず、甚だ冷淡であった。しかるに先刻計らずも花子の訪問を受けて、よそながらその談話を拝聴し、その礼状の塩味を想像し、またその風紀牽制を思い浮かべてみると、猫ながら、安閑として縁側に寝転んでいられなくなった。しかのみならず、我が輩は、寛月くんに対して、甚だ同情の至りに耐えん。先方では、博士の奥さんやら、車屋の神さんやら、二元金の天正院まで買収して、知らぬ間に、前歯の欠けたのさえ探偵しているのに、寛月くんの方では、ただニヤニヤして、羽織の紐ばかり気にしているのは、いかに卒業したての理学士にせよ、あまり脳がなさすぎる。と言って、ああいう偉大な花を顔の内に安置している女のことだから、滅多なものでは、寄りつけるわけのものではない。こういう事件に関しては、主人はむしろ無頓着で、かつあまりに銭がなさすぎる。名帝は銭に不自由はしないが、あんな偶然同時だから、寛月に助けを与える便宜は少なかろう。してみると、かわいそうなのは首くくりの力学を演説する先生ばかりとなる。 我が輩でも奮発して敵城へ乗り込んで、その動静を偵察してやらなくては、あまり不公平である。我が輩は猫だけれど、エピクテタスを読んで机の上へ叩きつけるくらいな学者のうちに奇遇する猫で、世間一般の知病愚病とは少しく線をことにしている。この冒険をあえてするくらいの義教心は、もとより尻尾の先に畳み込んである。何も寒月君に恩になったというわけでもないが、これはただに個人のためにする決起総教の沙汰ではない。大きく言えば、公平を好み、中庸を愛する天意を現実にするあっぱれな美挙だ。人の許諾を経ずして、吾妻橋事件などを至るところに振り回す以上は、人の軒下に犬を忍ばして、その報道を徳徳として会う人に吹聴する以上は、車夫、馬蹄、無頼漢、ごろつき書生、日雇い馬場、三馬、妖馬、アンマ、トンマに至るまでを使用して、国家有用の財に藩を及ぼして、帰り見ざる以上は、猫にも覚悟がある。幸い天気もいい。霜解けは少々並行するが、道のためには一命も捨てる。足の裏へ泥がついて、縁側へ梅の花の印を押すくらいなことは、ただお産の迷惑にはなるかしれんが、我が輩の苦痛とは申されない。明日とも言わず、これから出かけようと、勇猛精進の大決心を起こして台所まで飛んで出たが、待てよと考えた。我が輩は猫として進化の極度に達しているのみならず、能力の発達においては、あえて中学の三年生に劣らざるつもりであるが、悲しいかな。喉の構造だけはどこまでも猫なので、人間の言語が喋れない。よし守備よく金田邸へ忍び込んで、十分敵の情勢を見届けたところで、肝心の寒月君に教えてやるわけにいかない。主人にも明帝先生にも話せない。話せないとすれば、土中にあるダイヤモンドの火を受けて光らぬと同じことで、せっかくの知識も無用の長物となる。これは愚だ。やめようかしらんと上がり口で佇んでみた。しかし、一度思い立ったことを中途でやめるのは、夕立が来るかと待っているとき、国運とも隣国へ通り過ぎたように、なんとなく残り惜しい。それも、火がこっちにあれば格別だが、いわゆる正義のため、人道のためなら、たとえ無駄死にをやるまでも進むのが義務を知る男児の本懐であろう。無駄骨を折り、無駄足を汚すくらいは、猫として適当のところである。猫と生まれた因果で、寒月、明帝、くしゃみ諸先生と、三寸の絶当に相互の思想を交換する技量はないが、猫だけに、忍びの術は諸先生より達者である。他人のできぬことを成就するのは、それ自身において愉快である。我一個でも金田の内幕を知るのは、誰も知らぬより愉快である。人間に告げられんでも、人に知られているなという自覚を彼らに与うだけが愉快である。こんなに愉快が続々出てきては、行かずにはいられない。やはり、行くことにいたそう。向こう横丁へ来てみると、聞いた通りの西洋館が角地面を我が物顔に占領している。 この主人もこの西洋館のごとく傲慢に構えているんだろうと、門を入ってその建築を眺めてみたが、ただ人を威圧しようと二階作りが無意味に突っ立っているほかに、何らの能もない構造であった。明帝のいわゆる月並みとはこれであろうか。玄関を右に見て、植え込みの中を通り抜けて勝手口へ回る。さすがに勝手は広い。くしゃみ先生の台所の十倍は確かにある。先だって日本新聞に詳しく書いてあった大熊博の勝手にも劣るまいと思うくらい整然とピカピカしている。模範勝手だな、と入り込む。見ると漆喰で叩き上げた二坪ほどの土間に例の車屋の神さんが立ちながらご飯炊きと車夫を相手にしきりに何か弁じている。こいつは剣呑だと、水桶の裏へ隠れる。あの教師や、うちの旦那の名を知らないのかね、と、飯炊きが言う。知らねえことがあるもんか。この界隈で金田さんのお屋敷を知らなけりゃ、目も耳もねえ片輪だな。これは、抱え車夫の声である。
なんとも言えないよ。あの教師と来たら、本より他に何にも知らない変人なんだからね。
旦那のことを少しでも知ってりゃ恐れるかもしれないが、ダメだよ。自分の子供の歳さえ知らないんだもの、と、神さんが言う。金田さんでも恐れねえかな。
厄介な当変僕だ。
かまあことはね、みんなで脅かしてやろうじゃねえか。
それがいいよ。奥様の鼻が大きすぎるの、顔が気に食わないのって。
そりゃひどいことを言うんだよ。自分の面、今戸焼きの狸見たようなくせに。
あれで一人前だと思っているんだから、やりきれないじゃないか。
顔ばかりじゃない。手ぬぐいを下げて、湯に行くところからして、嫌に高慢ちきじゃないか。自分くらい偉いものはないつもりでいるんだよ。と、くしゃみ先生は、飯炊きにも大いに不人望である。
何でも大勢であいつの垣根のそばへ行って、悪口を散々言ってやるんだね。
そうしたら、きっと恐れるよ。しかし、こっちの姿を見せちゃ面白くねえから、声だけ聞かして勉強の邪魔をした上に、できるだけじらしてやれって、さっき奥様が言いつけておいでなすったぜ。
そりゃわかってるよ、と、神さんは悪行の三分の一を引き受けるという意味を示す。
なるほど。この手合いがくしゃみ先生を、冷やかしに来るなと、三人の横をそっと通り抜けて奥へ入る。猫の足はあれどもなきがごとし、どこを歩いても不器用な音のした試しがない。空を踏むがごとく、雲を行くがごとく、水中に敬意を打つがごとく、通りに質をこするがごとく、大悟の妙味をなめて、権銭のほかに霊弾を自治するがごとし。月並みな西洋感もなく、模範勝手もなく、車屋の神さんも、ゴンスケも、飯炊きも、お嬢様も、仲間だらきも、花子夫人も、夫人の旦那様もない。行きたいところへ行って、聞きたい話を聞いて、舌を出し、尻尾を振って、髭をピンと立てて、悠々と帰るのみである。ことに我が輩はこの道にかけては日本一の官能である。草造紙にある猫股の血脈を受けておりはせぬかと、 自ら疑うくらいである。ガマの額には夜行の名手があるというが、我が輩の尻尾には、真偽借境故意無常は無論のこと、満天下の人間を馬鹿にする一家相伝の妙薬が詰め込んである。金田家の廊下を人の知らぬ間に横行するくらいは、仁王様がところてんを踏みつぶすよりも容易である。この時、我が輩は、我ながら我が力量に感服して、これも普段大事にする尻尾のおかげだなと気がついてみると、ただ置かれない。我が輩の尊敬する尻尾大明神を礼拝して、にゃんうん長久を祈らばやと、ちょっと抵当してみたが、どうも少し見当が違うようである。なるべく尻尾の方を見て参拝しなければなら。尻尾の方を見ようと体を回すと尻尾も自然と回る。追いつこうと思って首をねじると尻尾も同じ感覚をとって先へ駆け出す。なるほど。天地元寇を三寸里に収めるほどの霊物だけあって、到底我が輩の手に合わない。尻尾をめぐること、七度半にして、くたびれたから、やめにした。少々目がくらむ。どこにいるのだか、ちょっと方角がわからなくなる。構うものかと、めちゃくちゃに歩き回る。障子のうちで、花子の声がする。ここだと、立ち止まって左右の耳をハスに切って、息を凝らす。貧乏教師のくせに生意気じゃありませんか、と例の金切り声を振り立てる。うん、生意気なやつだ。ちと懲らしめのためにいじめてやろう。あの学校にゃ国の者もいるからな。
誰がいるの？
月ピンスケや福地汽車子がいるから、頼んでからかわしてやろう。我が輩は、金田君の称号はわからんが、妙な名前の人間ばかり揃ったところだと、少々驚いた。金田君は、なお話をついで、あいつは英語の教師かい、と聞く。
はあ。車屋の神さんの話では、英語のリードルか何か専門に教えるんだって言います。
どうせろくな教師じゃあるめえ。
あるめえにも少なからず感心した。
この間ピンスケに会ったら、私の学校には妙な奴がおります。生徒から、先生、番茶は英語で何と言いますと聞かれて、番茶はサレッジティーであると真面目に答えたんで、教員間の物笑いとなっています。どうもあんな教師があるから他の者の迷惑になって困りますと言ったが、大方あいつのことだぜ。
あいつに決まっていますさ。そんなことを言いそうな面構えですよ。嫌にヒゲなんか生やして。
けしからんやつだ。ヒゲを生やしてけしからなければ、猫などは一匹だってけしかりようがない。
それに、あの名帝とかヘベレケとかいうやつは、まあ、なんて頓狂な跳ねっかりなんでしょう。おじの牧山男爵だなんて。あんな顔に男爵のおじなんざ、あるはずがないと思ったんですもの。
お前がどこの馬の骨だかわからんものの言うことを真に受けるのも悪い。
悪いって、あんまり人を馬鹿にしすぎるじゃありませんか。と、大変残念そうである。
不思議なことには、 寒月くんのことは一言半句も出ない。我が輩の忍んでくる前に評判期は済んだものか、またはすでに落第とことが決まって念頭にないものか、その辺は懸念もあるが仕方がない。しばらく佇んでいると、廊下を隔てて向こうの座敷でベルの音がする。そら、あそこにも何かことがある。遅れぬ先にと、その方角へ頬を向ける。来てみると、女が一人で何か大声で話している。その声が花子とよく似ているところを持って押すと、これがすなわち、当家の令嬢寒月君をして、未遂受水をあえてせしめたる代物だろう。惜しいかな、障子越しで、玉の御姿を拝することができない。したがって、顔の真ん中に大きな鼻を祭り込んでいるか、どうだか受け合えない。しかし、談話の模様から鼻息の荒いところなどを総合して考えてみると、まんざら人の注意を引かぬ獅子花とも思われない。女はしきりに喋っているが、相手の声が少しも聞こえないのは、噂に聞く電話というものである。
お前は大和かい？明日ね、行くんだからね。うずらぬさんを取っておいておくれ。いいかい？わかったかい？何？わからない？おやいやだ。うずらぬさんを取るんだよ。なんだって？取れない？取れないはずはない。取るんだよ。へへへへへへ。五条団子だって？何が五条団なんだよ。嫌に人をひやらかすよ。全体、お前は誰だい？長吉だ？長吉なんぞじゃわけがわからない。おかみさんに電話口へ出ろっておいいな。何？私で何でも弁じます？お前は失敬だよ。あたしを誰だか知ってるのかい？金田だよ。へへへへへ、よく存じておりますだって。ほんとにバカだよ、この人。金田だってばさ。何？毎度ごひいきに預かりましてありがとうございます。何がありがたいんだね。お礼なんか聞きたかないやね。おや、また笑ってるよ。お前はよっぽど愚物だね。仰せの通りだって？あんまり人を馬鹿にすると電話を切ってしまうよ。いいのかい？困らないのかよ。黙ってちゃわからないじゃないか。なんとかお言いなさいな。電話は長吉の方から切ったものか、何の返事もないらしい。令嬢は癇癪を起こしてやけにベルをじゃらじゃらと回す。足元で陳が驚いて急に吠え出す。これは迂闊にできないと急に飛び降りて縁の下へ潜り込む。檻から廊下を近づく足音がして、障子を開ける音がする。誰か来たなと一生懸命に聞いていると、 お嬢様、旦那様と奥様が呼んでいらっしゃいます、と、駒遣いらしい声がする。
知らないよ、と、令嬢は剣突くを食わせる。
ちょっと用があるから、ジョーを呼んで来いとおっしゃいました。
うるさいね。知らないってば、と、
霊嬢は第二の剣突くを食わせる。
水島寛月さんのことでご用があるんだそうでございます、
と、駒使いは気を利かして機嫌を直そうとする。
寛月でも水月でも知らないんだよ。大嫌いだわ。ヘチマが戸惑いをしたような顔をして。
第三の剣突くは、哀れなる寛月くんが留守中に頂戴する。
おや、お前いつ即発に行ったの？
駒使いはほっと一息ついて、
こんにち
となるべく淡々な挨拶をする。
生意気だね、駒使いのくせに、
と第四の剣突くを別方面から食らわす。
そうして新しい半襟をかけたじゃないか。
へえ、先だってお嬢様からいただきましたので、結構すぎてもったいないと思って氷の中へしまっておきましたが、今までのがあまり汚れましたから掛け替えました。
いつそんなものをあげたことがあるの？
このお正月、白木屋へいらっしゃいまして、お求め遊ばしたので、
ウグイス茶へ相撲の番付を染め出したのでございます。
私には地味すぎて嫌だから、お前にあげようとおっしゃった、あれでございます。
あら嫌だ。よく似合うのね。憎らしいわ。
恐れ入ります。
褒めたんじゃない。憎らしいんだよ。
へえ。
そんなによく似合うものを、なぜ黙ってもらったんだい。
へえ。
お前にさえそのくらい似合うなら、あたしにだっておかしいことはないだろうじゃないか。
きっとよくお似合いはそばします。
似合うのがわかってるくせに、なぜ黙ってるんだい。そして、すましてかけているんだよ。人の悪い。
剣突くは止めどもなく連発される。この先、時局はどう発展するかと緊張しているとき、向こうの座敷で、富子や、富子や、と大きな声で金田くんが令状を呼ぶ。令状はやむを得ず、はいと電話室を出ていく。我が輩より少し大きな鎮が顔の中心に目と口を引き集めたような顔をしてついていく。我が輩は例の忍び足で再び勝手から往来へ出て急いで主人の家に帰る。探検はまず12分の成績である。帰ってみると綺麗な家から急に汚いところへ移ったので、なんだか日当たりのいい山の上から薄黒い洞窟の中へ入り込んだような心持ちがする。探検中は他のことに気を奪われて、部屋の装飾、襖、障子の具合などには目も止まらなかったが、我が住まいの下等なるを感ずると同時に、かのいわゆる月並みが恋しくなる。教師よりもやはり実業家が偉いように思われる。我が輩も少し変だと思って、例の尻尾に伺いを立ててみたら、その通り、その通りと、尻尾の先からごたくせんがあった。座敷へ入ってみると、驚いたのは、明帝先生、まだ帰らない。巻きタバコの吸い殻を蜂の巣のごとく火鉢の中へ突き立てて、大あぐらで何か話し立てている。いつの間にか寛月くんさえ来ている。主人は 手枕をして天井の雨漏りを余念もなく眺めている。相変わらず、太平の逸民の会合である。
寒月くん、君のことを上ごとにまで言った夫人の名は、当時秘密であったようだが、もう話してもよかろう、と、名帝がからかいです。
お話をしても、私だけに関することなら差し支えないんですが、先方の迷惑になることですから。
まだダメかな。
それに、まるまる博士夫人に約束をしてしまったもんですから。
他言をしないという約束かね。
ええ、と、寒月くんは、例のごとく羽織の紐をひねくる。
その紐は、売品にあるまじき紫色である。
その紐の色は、ちと天保町だな、と、主人が寝ながら言う。
主人は、金田事件などには無頓着である。
そうさ、到底日露戦争時代のものではないな。陣笠に立ち葵の紋のついたぶっさき羽織でも着なくちゃ、収まりのつかない紐だ。
織田信長が婿入りをするとき、頭の髪を茶筅に行ったというが、その説用いたのは、確かそんな紐だよ。と、名帝の文句は相変わらず長い。
実際、これはジジイが長州征伐の時に用いたのです。と、
寒月くんは真面目である。
もういい加減に、博物館へでも献納してはどうだ。
首くくりの力学の縁じゃ。理学士、水島寒月くんともあろうものが、売れ残りの旗本のようないでたちをするのは、地と対面に関するわけだから。
ご忠告の通りにいたしてもいいのですが、この紐は大変よく似合うと言ってくれる人もありますので。
誰だい、そんな趣味のないことを言うのは、と、主人は、寝返りを打ちながら大きな声を出す。
それはご存知の方じゃないんで。
ご存知でなくてもいいや。一体誰だい？
去る女性なんです。
ははははは。よほど茶人だな。当ててみようか。やはり隅田川の底から君の名を呼んだ女なんだろう？その羽織を着てもう一遍織田仏を決め込んじゃどうだい、と、名帝が横合いから飛び出す。
へへへへへ、もう皆そこから呼んではおりません。ここから乾の方角にあたる正常な世界で。
あんまり正常でもなさそうだ。毒々しい花だぜ。
え？と、寒月は不審な顔をする。
向こう横丁の花がさっき押しかけてきたんだよ。ここへ。実に僕ら二人は驚いたよ。ねえ、くしゃみくん。
と主人は寝ながら茶を飲む。
花って誰のことです？
君の親愛なる久遠の女性の御母堂様だ。
ええ？
金田の妻という女が君のことを聞きに来たよ、と主人が真面目に説明してやる。驚くか嬉しがるか恥ずかしがるかと寒月くんの様子を伺ってみると別段のこともない。例の通り静かな調子で、どうか私にあの娘をもらってくれという依頼なんでしょう、と、また紫の紐をひねくる。ところが大違いさ、その御母堂なるものが偉大なる花の所有主でね。
名帝が半ば言いかけると、主人が、おい、君、僕はさっきから、あの花について敗退史を考えているんだがね、と、木に竹を継いだようなことを言う。隣の部屋で、サイ君がクスクス笑い出す。ずいぶん君ものんきだな。できたのかい？少しできた。
第一句が、この顔に花祭りというのだ。
それから？
次が、この花に新種添えというのさ。
次の句は、まだそれぎりしかできておらん。
面白いですな、と寒月くんがニヤニヤ笑う。
次へ、穴二つ、かすかなりとつけちゃどうだ、と、名帝はすぐできる。
すると寒月が、奥深く、毛も見えずはいけますまいか、と、おのおのでたらめを並べていると、垣根に近く往来で、
今戸焼きの狸、今戸焼きの狸と、四五人ワイワイ言う声がする。主人も名帝も、ちょっと驚いて、表の方を垣の隙から透かしてみると、わっはっはっはっはと、笑う声がして、遠くへ散る足の音がする。
今戸焼きの狸というな、なんだい、と、名帝が不思議そうに主人に聞く。
なんだかわからん、と主人が答える。なかなか振るっていますな、と、寒月くんが批評を加える。名帝は何を思い出したか急に立ち上がって、
我が輩は年来美学上の見地から、この花について研究したことがございますから、その一般を披歴して、ご両君の成長を煩わしたいと思います。と、演説の真似をやる。主人は、あまりの突然に、ぼんやりして無言のまま名帝を見ている。
寒月は、ぜひ受けたまわりたいものですと、小声で言う。
いろいろ調べてみましたが、花の起源はどうもしかとわかりません。第一の不審は、もしこれを実用上の道具と仮定すれば、穴が二つでたくさんである。何もこんなに大風に真ん中から突き出してみる必要がないのである。
ところがどうして、だんだんご覧のごとくかようにせり出して参ったか、と、自分の鼻をつまんでみせる。あんまりせり出してもおらんじゃないか、と、主人はお世辞のないところを言う。
とにかく引っ込んではおりませんからな。ただ、二個の穴が並んでいる状態と混同なすっては、誤解を生ずるに至るかも図られませんから、あらかじめご注意をしておきます。で、愚見によりますと、花の発達は我々人間が花を噛むと申す微細なる行為の結果が自然と蓄積して、各著名なる現象を提出したものでございます。
偽りのない愚見だ、と、また主人が寸評を挿入する。
ご承知の通り、鼻を噛むときは、ぜひ鼻をつまみます。鼻をつまんで、ことにこの局部だけに刺激を与えますと、進化論の大原則によって、この局部は、この刺激に応ずるがため、他に比例して不相当な発達をいたします。皮も自然硬くなります。肉も次第に硬くなります。ついに凝って骨となります。
それは少し、そう自由に肉が骨に一足飛びに変化はできますまい、と、美学史だけあって寒月くんが抗議を申し込む。名帝は何食わぬ顔で述べ続ける。
いや、ご不審はごもっともですが、
論より証拠、この通り骨があるから仕方がありません。すでに骨ができる。骨はできても鼻は出ますが、出れば噛まずにはいられません。この作用で骨の左右が削り取られて、細い高い隆起と変化してまいります。実に恐ろしい作用です。天敵の石をうがつがごとく、びんずるの頭がおのずから光明を放つがごとく、不思議君不思議衆の例えのごとく、かように鼻筋が通って固くなります。それでも君のなんぞ、ブクブクだぜ。演者自身の局部は、介護の恐れがありますから、わざと論じません。かの金田の御母堂のもたらせられる花のごときは、最も発達せる、最も偉大なる天下の珍品として、ご両君に紹介しておきたいと思います。寛月君は、思わず、ひやややや、と言う。しかし、物も極度に達しますと、遺憾には相違ございませんが、なんとなく恐ろしくて近づきがたいものであります。あの微量などは素晴らしいには違いございませんが、少々瞬間すぎるかと思われます。個人のうちにても、ソクラチス、ゴールドスミス、もしくはサッカレーの花などは、構造の上から言うと、随分申し分はございましょうが、その申し分のあるところに愛嬌がございます。花高きがゆえにたっとからず、気なるがためにたっとしとは、このゆえでもございましょうか。下世話にも花より団子と申しますれば、美的価値から申しますと、まず、名帝くらいのところが適当かと存じます。寛月と主人は、ふふふふと笑い出す。名帝自身も、愉快そうに笑う。さて、ただいままで弁じましたのは、先生、弁じましたは、少し公爵士のようで、下品ですから、よしていただきましょう、と、寛月くんは、先日の復讐をやる。さよ、しからば、顔を洗って出直しましょうかな。これから鼻と顔の健康に一言論求したいと思います。他に関係なく単独に鼻論をやりますと、かの御母堂などはどこへ出しても恥ずかしからぬ鼻。鞍馬山で展覧会があっても、おそらく、一等賞だろうと思われるくらいな花を所有していらせられますが、悲しいかな、あれは目、口、その他の諸先生と何らの相談もなく出来上がった花であります。ジュリアス・シーザーの花は大したものに相違ございません。しかし、シーザーの花をハサミでちょん切って、当家の猫の顔へ安置したらどんなものでございましょうか。たとえにも猫の額というくらいな地面へ英雄の花柱が突骨としてそびえたら、碁盤の上へ奈良の大仏を据え付けたようなもので、少しく比例を失するの極み。その美的価値を落とすことだろうと思います。御母堂の花は、シーザーのそれのごとく、まさしく、英姿颯爽たる隆起に相違ございません。しかし、その周囲を異様する顔面的条件はいかがなものでありましょう。無論、当家の猫のごとく、別当ではない。しかし、天寒闇のおかめのごとく、眉の根に八字を刻んで、細い目を吊るし上げられるのは事実であります。諸君、この顔にしてこの花ありと嘆せざるを得んではありませんか。名帝の言葉が少し途切れる途端、裏の方で、
まだ花の話をしているんだよ。なんてごつくばりだろう、という声が聞こえる。車屋の神さんだ、と主人が名店に教えてやる。名店はまたやり始める。計らざる裏手にあって、新たに異性の傍聴者のあることを発見したのは、演者の深く名誉と思うところであります。ことに、炎天たる狂音をもって、乾燥なる公園に一点の笑みを添えられたのは、実に妨害の幸福であります。なるべく通俗的に引き直して、家人淑女の健康に背かさらんことを期するわけでありますが、これからは少々力学上の問題に立ち入りますので、勢いご婦人方にはお分かりにくいかもしれません。どうかご辛抱を願います。寛月くんは力学という言葉を聞いてまたニヤニヤする。私の証拠立てようとするのは、この鼻とこの顔は到底調和しない。サイシングの黄金律を失しているということなんで、それを厳格に力学上の公式から演繹してご覧に入れようというのであります。まず、H を鼻の高さとします。アルファは鼻と顔の平面の交差より生ずる角度であります。W は無論鼻の重量とご承知ください。どうです?大抵お分かりになりましたか?わかるものか、と主人が言う。寛月くんはどうだい?私にもちとわかりかねますな。そりゃ困ったな。くしゃみはとにかく、君は理学士だからわかるだろうと思ったのに。この式が演説の指導なんだから、これを略しては今までやった甲斐がないのだが。まあ仕方がない。公式は略して結論だけ話そう。結論があるか、と主人が不思議そうに聞く。当たり前さ。結論のない演説は、デザートのない西洋料理のようなものだ。いいか、りょうくん、よく聞きたまえ。これからが結論だぜ。さて、以上の公式に、ウィルヒョー・ワイスマン書家の説を参釈して考えてみますと、先天的形態の遺伝は無論のこと、許さねばなりません。また、この形態に追媒して起こる、心理的状況は、たとえ後天性は遺伝するものにあらずとも、有力なる説あるにも関せず、ある程度までは必然の結果と認めねばなりません。したがって、格のごとく、身分に不似合いなる花の持ち主の産んだ子には、その花にも何か異常があることと察せられます。寛月くんなどは、まだ年がお若いから、金田霊場の花の構造において、特別の異常を認められんかもしれませんが、かかる遺伝は潜伏期の長いものでありますから、いつ何時気候の激変とともに急に発達して、御母堂のそれのごとく、とっさの間に膨張するかもしれません。それゆえに、このご婚儀は、名定の学理的論証によりますと、今のうちご断念になった方が安全かと思われます。これには、当家のご主人は無論のこと、そこに寝ておられる猫又殿にもご依存はなかろうと存じます。主人は、ようようを置き換えて、そりゃ無論さ、あんなものの娘を誰がもらうものか。寛月くん、もらっちゃいかんよ、と大変熱心に主張する。我が輩もいささか賛成の意を表するために、にゃーにゃーと二声ばかり泣いてみせる。
寒月くんは別段騒いだ様子もなく、先生方のご意向がそうなら、私は断念してもいいんですが、もし当人がそれを気にして病気にでもなったら罪ですから。はははは、冤罪というわけだ。主人だけは大いに向きになって、そんな馬鹿があるものか。あいつの娘なら、ろくなものでないに決まってら。初めて人のうちへ来て、俺をやり込めにかかったやつだ。傲慢なやつだ、と一人でプンプンする。すると、また垣根のそばで、三四人が、わはははは、という声がする。一人が、高慢ちきな当変僕だ、と言うと、一人が、もっと大きな家へ入りてえだろうと言う。また一人が、お気の毒だが、いくら威張ったって影弁慶だ、と大きな声をする。主人は、縁側へ出て負けないような声で、やかましい、なんだ、わざわざそんな塀の下へ来て、と怒鳴る。わははは。サベジチーだ、サベジチーだと、口々に罵る。主人は、大いに激凛の体で突然立って、ステッキを持って、往来へ飛び出す。名帝は手を打って、面白い、やれやれと言う。寒月は、羽織の紐をひねって、ニヤニヤする。我が輩は、主人の後をつけて、柿の崩れから往来へ出てみたら、真ん中に主人が手持ち無沙汰にステッキをついて立っている。人通りは一人もない。ちょっと狐につままれた体である。